今日恵みをいただく御言葉は申命記の23章9節から14節です。申命記23章9節から14節。あなたが敵に対して出陣している時にはすべての汚れたことから身を守らなければならない。もしあなたのうちに夜精を漏らして身を汚したものがあれば、そのものは陣営の外に出なければならない。陣営の中に入ってきてはならない。夕暮れ近くになったら水を浴び、日没後陣営の中に戻ることができる。また陣営の外に一つの場所を設け、そこへ出て行って用を足すようにしなければならない。武器とともに小さな鍬を持ち、外でかがむときはそれで穴を掘り、用を足してから排泄物を覆わなければならない。あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営は清い。主があなたの中で醜いものを見てあなたから離れ去ることのないようにしなければならない。アーメン。それではお祈りいたします。愛する主よ、イスラエルの陣営の中を歩まれる主よ、清い主よ、今我らを清めてください。私たちのうちに清くないところ主よ、それがあるのでしたら、私たち自らがそれらをあなたの前から、あなたの前に出る前に投げ捨て、それをあなたの御前に持ち込まないように、そしてただあなたの御前に清いものとして、あなたから力をいただき勝利をいただくものでありますように、今日我らを整えてください。今語る人の上の唇を清め整え、また預かる一人の耳を整えてください。これからすべてをあなたにお委ねして、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日この箇所を少し開きました。ダビデが、ね、ゴリアテと相対する時において、ね、イスラエルの他の人々サウルを含め、また、ね、ダビデの長男エリアブも含め、ゴリアテに対して何にもすることはできませんでした。それは、ね、彼らの中で生ける神の陣という認識がなかったからですね。でそれで彼らは割礼を受けてない汚れた者に、イスラエルの陣営を、ね、なぶり者にされる状態を40日も、ね、放っておきました。でそれを見たダビデは憤りを覚えたんですね。ダビデはゴリアテに対して、あの、ね、生ける神の陣をなぶるあの割礼を受けてない者は何者ですか、ね、そういうふうに言いました。ダビデはゴリアテの装備とかその体の大きささ、ね、そういったものを一切見ないで、ただ割礼を受けてないもの、ね、そういうふうに評価しました、ゴリアテを。そして生ける神の陣をなぶるとは、ですからダビデは、ゴリアテと自分を比較したんじゃないんですね。ゴリアテと生ける神様を比較したんです。でそれで、ね、これはもう全然お話にならない、ね、勝利して当然のことだ、そういうふうに、ね、ダビデは計算したしました。他のイスラエルの人々は、ね、ゴリアテを含めたペリシ人と自分を比較したんです、ね、ゴリアテ一騎打ちをしようではないか、ね、一対一では、ね、力の戦い、ねまあ、競技、ね、今オリンピックが行われているんですけど、その競技にはルールがあって、ね、力と力でぶつかる、その ルールの戦いの下では当然力がある方が勝ち、力がない方が負けますね。それと同じように、ね、ゴリアテはルールを、ね、勝手に決めたんです、ね、1対1だ、ね、それでもし、ね1対1で負けたらお前ら全体が負けだ、ね、1対1で勝ったら、ね、お前ら全体が勝ちだ、ね、そういうふうにゴリアテは勝手なルールを、ね、押し付けてきたんですけども、でも皆さん、ね、神の国のルールに従うべきです。神の国のルール、そちらの方を優先させるべきです。世のルールと神の国のルールが、ね、対決したら当然上の方を、ね、優先するべきですね。会社の、ね、課長の言うことよりも、ね、社長の言うことの方を優先させるように、ね、この天地を作られた神様のルール、この聖書、御言葉、これが何にも勝るルールです。この神の国のルールをこそ、ね、皆さんは優先、何よりも、ね、優先し、そちらの方をこそ皆さんは、ね、導入するべきルールであり、ね、そしてその他のゴリアテが勝手に、ね、神様抜きで無割礼のルールを押し付けたならば、ね、そんなものを無視 して叱るべきなんです。神の国のルール、ね、もちろん、ね、日本国憲法とか社会的な、ね、通念とか、ね、そういったものは、ね、守るべきものです。ただ御国のルールと世の中のルールが敵対した場合、もし、ね、イエス・キリストを告白してはならないとか、ね、伝道してはならないとか、ね、そういうルールを御国のルールにもうあからさまに反抗するルールを世が押し付けてきたときは、それは対抗するべきですけども、でも、ね、しっかりと皆さん社会的な道徳はルールは守るべきです。それそうでないことであるならば、ね、このダビデは割礼を受けてないあのペリシテ人、ね、あの者が勝手に押し付けてきたルール、ね、そんなものを一切、ね、飛び越しました。また、ね、エリアブのその、ゴリアテのルール、また、ね世の中的な、ね、力対力、そういった、ね、ルール、ね、そうしたものはダビデはもう、ね、一足飛びにして神の国のルールをこの戦いに適用したんです。ダビデはこうして生ける神の陣営を、ね、一人で構築したんです。生ける神の陣が、ね、構築されたならば戦いは勝つんです。でその生ける神の陣営をどうしたら構築できるのか、まず生ける神の陣とは何事であり何者であるのかがこの申命記の23章に書いてありました。で、あなたが敵に対して出陣しているときは、ね、要するに戦いのときですね。この申命記23の9からのところは、ね、敵に対して出陣しているとき、皆さんも人生の中において戦いの場面が、ね、あると思います。受験とか、あるいは将来の決断するときとか、あるいは、ね、その重大な決断の場面、ね、就職の面接とか、そういった場面の中において、そういう勝負どころにおいてのそのコツがこのところに書いてあります。敵に対して出陣しているときには、すべての汚れたことから身を守らなければならない。で戦いのときに特に注意するべきこと、それは汚れから身を守らなければならないということ、ね、そしてこの14節のところに、あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである、アメン。で神である主が陣営の中を歩まれ、その神である主が敵をあなたの手に渡してくださる、ね、ですから勝負の鍵はこの私たちといううちに生ける神が歩んでくださっておられるか、それともそうでないか、それが勝利における非常に重要な鍵となってくるわけです。私たちのうちにいます神である主、このお方を私たちがしっかりと生ける神の陣の中に呼び込んでおり、宿って、ね、生ける神が宿っておられるならば、それは人生のあらゆる戦いにおいて勝利します。この主が確かに生きておられること、そして歩んでくださっているならば、ね、どんな戦いにおいても恐れることはありません、ね、私たちが、ね、望む、ようなことが何もかも叶うというわけではありません。生ける神の御心がなるということが勝利です、ね、皆さんの、願望、 願い、それがもし神様の御旨から離れた身勝手なもの、皆さんの考える勝利がもし神様の御旨から離れているのであるならば、それは皆さんの願う勝利を神様がもたらすものではありません。ただ神様の勝利、生ける神の御旨、御心、それがなる、それが、本当の意味での勝利です。でその勝利、神様の勝利を、呼び込むためには、敵に対して出陣している時において気をつけること、気をつけるべきことは全ての汚れたことから身を守ることです。十節からのところでは、あなた方のうちに、夜精を漏らして身を汚したものがあれば、そのものは自衛の外に出なければならない、それから、12節のところでは、12節13節では、用を足すとき、排泄をするときですね、いずれも、自分の身から出る、汚れについての対処をしっかりとしなさいということを主はここで仰せられております、精を漏らすということもまた、排泄をするということも、これら人間どうしようもなく出てきてしまうものですね。でも身から出た汚れということであり、それはしっかりと清めなくてはならない、そしてそれは、排泄物は覆わなければならない。また、精を漏らした時は、その時は、陣営の外に出て水を浴びて、でそれで、日没後に陣営の中に戻ることができると、洗わなければならない。自分の身から出てくるあらゆるもの、汚れた、神様の目から見て汚れたと見なされるもの、しかしどうしても人間の内側から出てきてしまうその汚れは、洗う、あるいは、覆う、そうして、神様の目に、また陣営の中の人目に見えないように、覆わなければならないと、そうしなければ、生ける神の陣営として成り立たない、そのことがここに書いてあります。自分の、身から出た、夜精を漏らす、男性が精を漏らす、これは、どうしても情欲とかあるいは、感情、そういったものがありますけれども、それ感情を込められた内側から出てくる汚れについては、まず人々から離れなければならないんですね。どういうものが、その自分の内側からどうしようもなく、出てきてしまって、でそれでそれを人を汚し神を汚すものか、これエペソの4章の方を見てください、エペソの4章のところでは、無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさい、エペソの4章のところですね、書いてあります。エペソの4章の29節からお読みしていきます。29節から32節まで、私たちの身から出てくる、汚れ、主の目から、また人を汚すもの、それらのものがこのエピソード4章の、29から書いてあります。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アメン。神の聖霊を悲しませてはなりません。なぜなら皆さんは生ける神の聖霊様が住まわれる生ける神の宮だからです。聖霊を悲しませてはいけませんと書いてあります。ここで特に、どういうことが聖霊様を悲しませるか、悪い言葉を口から出すことが、聖霊様を悲しませることだ、書いてありますね。心の奥底から怒り、憤り、無慈悲、叫び、そしりなど、それは一切の悪意とともに見なす捨て去りなさい。31節に書いてあります。私たちの力、その怒りが元となる言葉、無慈悲が元となる言葉、そういった悪い悪意が 根源とされている心の奥底にそれを元とする言葉、これらの言葉を口から出さないようにしなさい。ただ口からは必要な時人の徳を養うのに役立つ言葉を話し聞く人に恵みを与えなさい。書いてあります。私たちの内側から、ね、溢れ出てくる悪、それ口から上らせてしまうとき、口から上らされたとき、その口の結ぶ実を刈り取ることになるんですね。人はその口の結ぶ実によって生きる。それによって、私たちは命を刈り取るか死を刈り取るかが決まってきます。口から上らされる言葉、この実を、ね、刈り取るんですね、人は。ですから私たちは口から、ね、出てくる言葉、もし何か、ね、口から嫌味を、言いそうにポロってこぼれ落ちそうになったら、ね、それを口に上らせないように留めるんです。また、ね、怒りの言葉、叫び、そしり、ね、そういう言葉が口から出てきそうになった場合は、ね、それを口から留めるんです。そして私たちの内からその根源となる無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。そのように書いてあります。神さんは生ける神です。神さんは、ね、汚れた、ね、もの、ね、悪霊とキリストとは、ね、一つになることはできないんです。第二コリントの6章14節からのところも読んでいきます。要するに神様はですね、汚れたものと、ね、同席する、お方ではないんですね。第二コリントの6章、14節から、18節までお読みします。不信者と釣り合わぬ区引きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると全能の主が言われる。アーメン。ここにも書いてありましたね。キリストとベリアルとに何の調和もありません。ですから、ね、その不信者と釣り合わない区引きを一緒に追ってはならないんです。ね、不信者の人たちが、ね、もし皆さんに何か性的な不貧困を、ね、一緒に、やろうではないか、そういうふうに言ってきた時、ね、そういう言葉、そういう交わりに入ってはなりません。そういうことを、ね、言う人と、ね、一緒になってはなりません。皆さん自分自身を清く保つべきです、ね、皆さんは、ね、なぜなら悪霊偶像とは一切関わりがないものであるはずですからね。ですから皆さんのうちに、ね、清き神さんが共に歩まれ、共に住まわれる、そのことを保つために、皆さんはそうした世の汚れから皆さん、ね、分離して抜き出ていかなくてはなりません、ね、抜き出さなくてはなりません。悪の、そういう事業が行われているところは、その事業から抜け出すべきなんです。そして、ね、キリストの事業、キリストのことが語られているそのところにこそ、ね、皆さんは入っていき、そこで、ね、教えをいただいて、皆さん自身を、ね、清く保っていくべきです。ここにも、ね、書いてありました。16節のところのこの鍵括弧以降のところ、ね、私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、 彼らは私の民となる。アメン。生ける神様が、ね、彼らの間に歩まれる。ですから、ね、今この礼拝の場の中において、ね、教会、それは、ね、生ける神の宮であり、ね、キリストの体ですね。キリストの体そのものである教会の中から、ね、当然汚れ、ね、神様が喜ばれないものは、ね、取り除いて分離するべきなんです。皆さんのうちにもし何か汚れたもの、分離するべきものがあって、そして、ね、生徒たちの中から、ね、その性質は神様に喜ばれない性質だから取り除くべきですよ、そういうふうに言われたら、ね、それ取り除くべきなんです。なぜならこの共同体全体が、ね、キリストの体、生ける神の宮だからです。ですからもし、ね、共同体の中において兄弟姉妹を悲しませ、兄弟姉妹を、ね、怒りへとつまずきへと導くようなそういう性質は、ね、取り除くべきなんです。そうしたものを、ね、出ないと、もし、ね、戦いの場面の中において、ね、戦いも共同作業ですね、共同で戦うものです。その共同体全体のうちからね、生ける神様がいなくなってしまったら、その戦い敵に立ち向かえないんですね。だから皆さんのうちから神様の喜ばれない性質、もう明らかに主が喜ばれない意味嫌われるべき性質、それは取り除くべきですね。そうでないと、ね、共同体全体にその災いが及んでしまうからです。もし神様がその共同体を愛しておられるのであるならば、その汚れを、ね、引っこ抜いて、そして、その愛される人々を救うために、あえてその共同体のうちの汚ればかりを持ち込む人を引っこ抜いてしまわれるんですね。だから私たちはよくよく気をつけるべきです。皆さんは皆さんのうちに、皆さんの人生に生ける神の陣営立てようと努力しているでしょうか。そのコツがここに書いてありました、ね、締め木の方にも、また、ね、コリントの第二コリントの方にも書いてありました。エペソ人への手紙にも書いてありました。本当に私たちのうちから、ね、汚れは取り除くべきです。また、ね、人の怒りは、それは神の義を実現するものではありません、ね、怒り、無慈悲、憤り、叫び、そしりなど、ね、それらのものは一切の悪意とともに捨て去るべきです。もちろん、ね、怒りであるならば何でもかんでもというわけではありません。ダビデはゴリアテに対し、また、ね、生ける神の陣がなぶられていることに対し、そして、ね、その生ける神の陣である自分たち、ね、イスラエルの陣営たちがゴリアテ一人に右往左往しているありさまにダビデは憤りました。その聖なる憤りは保つべきです、ね、生ける神の陣がなぶられていること、これをこそ憤るべきです。皆さんは生ける神の陣を立ててください。するならば、皆さんの人生の中身によって神の勝利がもたらされます。どうか皆さんは自らを清く保ち、そして兄弟姉妹のうちにおいては、ね、互いに教え、戒め、進め合い、そしてキリストの体を立て上げていく、この神の宮、神の陣営でありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、本当に私たちが生ける神の陣として、このキリストの体のある教会を立て上げていくことができますように、あなたが住まわれるこの神の宮は清いものです。ただ私たちのうちに、陣営の中に汚れを、醜いもの、あなたの喜ばれるものを、主よ、聖霊様がそれを見て悲しまれ、聖霊の働きが一切縮こまってしまうようなことが本当に私たちのうちにないように、しっかりと自分自身を見張り、あるいは互いに見張り合って、キリストの体のその部分として、また器官として、そして全体的なキリストの体として、我ら全て自分自身を清く保ち、陣営全体を清く保っていくものでありますように、私たちの内から湧き起こってくる情欲的な、また感情的な、またあるいは汚れ、そうしたものは登らせず、あるいは出てきたとしても、それらを洗い清めて、水を浴びて、人から離れて、そして再び入ることができますように、あるいはそれらもう穴に掘って、そこに出して覆うということが、イスラエルの陣営でなされたように、私たちもそれと同じように、 霊においても肉においても清い状態を保ち続けていくことができますように。どうか助けてください。私たちが清められた歩みができますように助けてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。本当にどうしようもなく私たちの内から出てくるもの、主よ、それがありました。主よ、私たちが正しくあなたの御言葉をこの耳で聞いて心の中に住まわしているとするならば、主よ、あなたの意味嫌うもの、闇に直しているあらゆる行いやあらゆる言葉が私たちの中に蓄えておらず、それが外に出ることはありません。でも私たち自身が知らないうちに蓄えてしまったもの、まだ私たちのその行いの中に捨てきれずに持っているさまざまなもの、それが主よ、私たちのこの内から外に現れた時、あなたの仰せられた御言葉の水の清めに預かることができますように。その的確に一つ一つを御言葉の水の洗いによって清めていただき、そして主よ、あなたが忌み嫌うそのものを、その御言葉の水の洗いによって清めていただいて、その御言葉をそこに住まわし、二度と私たちの中から、その内側からあなたの忌み嫌うような行いやまだ行動するその言葉の根源が出てくることがありませんように、主よ、あなたが助けてください。本当に御言葉の水の洗いによって清めることと、そしてどうしようもなく出てきてしまったものを、まだ私たちが地面を掘り、そこに葬らなければならないということを、今日あなたが教えてくださったことを感謝いたします。葬るべきこと、御言葉の洗いに預かること、この二つが私たち自身が自分を清めるために持つべきその行いであり、これを守り行った時、主よ、この世にあらゆるはびこっているこの悪を私たちと共に立ち上がり、そしてそれを抹殺してくださる、それを亡き者にしてくださる神の鎮影が私たちと共に立つことができるということをしっかりと備えて、主よ、私たち自身がこの神の鎮を私たちの中に本当に招き入れるために、自分の中から排除しなければならないこの二つのことを、神様の法則に沿って私たちが対処し取り除き、そして神の鎮を張ることができますように、主が私たちの中に鎮を張ってくださることができますように、主よ、あなたが助けてください。二つのことです。本当に掘って葬らければならない、葬らければならないことがあります。もう一つのこと、それは主よ、御言葉の洗いに本当に任せて洗い清めなければならないものです。この二つをしっかりと実践することによって、神の鎮が張られる私たち一人一人でありますように、主を祝福してください。このすべての祈りを天と地とその下に置いて、誰も逆らうことができない私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。